プレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。こんにちは、アイドラッグストアの小野裕樹です。
こんにちは、番組ナビゲーターの新保智恵です。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由がモットーのアイドラッグストアがお送りします。世界中から医薬品やサプリメントの個人輸入代行を手掛けているオンライン薬局ならではの視点で、最新の医療ニュースからお買い得商品の情報まで、ポッドキャストを通じて時に楽しく、時にシリアスにお伝えしていきます。さあ、小野さん、今年もそろそろ花粉症の方が本格的に辛い季節となってきましたが、今年も薬不足の恐れがありそうですね。
はい、アイドラッグストアでも早めのご注文をお勧めしておりますので、花粉症にお悩みの方はぜひサイトをご覧になってください、
うん、早めの準備を心がけてください。
それでは今回も最後までよろしくお願いいたします。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしております毒にも薬にもなるラジオ。ここからは最新の医療情報をご紹介するメディカルニュースのコーナーです。医療業界の動向に社内一詳しい田澤秀樹さんとお送りします。田澤さん、今回もよろしくお願いします。
はい、田澤秀樹です。よろしくお願いいたします。
それでは今回のメディカルニュースです。肥満症治療薬、いよいよ日本でも発売。アメリカでは副作用で規制検討も。1月4日の時事通信、そして1月5日の時事メディカルが報じたニュースです。新タイプの肥満症治療薬の利用者が肥満大国とされるアメリカを中心に世界で急増しています。日本でも今年2月22日に発売となり、2030年までに市場規模が1000億ドル、およそ14兆5000億円と16倍に成長するとの予測もあります。一方、肥満症治療薬の服用で生じる可能性がある脱毛などの副作用をめぐり、FDA ・アメリカ食品医薬品局が規制の必要性について調査を始めました。肥満症治療薬を飲んだ患者から脱毛のほか、自殺願望を抱くといった副作用の報告が寄せられているとのことです。今回は肥満症治療薬に関する国内外の2つのニュースをお伝えしました。
はい、もともとデンマークの製薬大手ノボ・ノルディスクのウゴービ、アメリカの製薬大手イーライリリーが手掛けるマンジャロなどを筆頭に、ファイザーなどさまざまな製薬会社が肥満症治療薬に参入を試みつつあります。
アメリカでは成人のおよそ7割が肥満傾向にあるとされていますが、まあ、それにしてもこのニュースによりますと、この世界で14兆5000億円の規模っていうのはすごい市場規模予測ですね。
はい、今回の肥満症治療薬は GLP-1 受容体作動薬と呼ばれ、糖の代謝を調整するホルモン、インスリンの分泌を促す作用から、もともと糖尿病の治療薬として使われていました、うん、中枢神経に働きかけて食欲を抑える作用もあり、体重管理と減量を目的とした使用が新たに承認されました、
うん、人気のあまり昨年夏あたりから、本来この薬が必要とされる糖尿病の患者さんたちに薬が行き届かないという問題もあったそうです。まあ、痩せる薬があるなら欲しいと思う気持ちは分かりますが、はい、まずは本来の患者さんに届くということが重要であるようにも感じますね。
そうですね。
そして副作用のリスクについてのニュースもお伝えしました。ニュースによると、 FDA アメリカ食品医薬品局には、髪の毛が抜ける脱毛症状や、食べ物や唾液が誤って喉頭と気管に入ってしまう誤嚥など副作用が報告されているそうですね。
はい、ただしこれらの薬が安全性の問題を持つ可能性があると意味するもので、薬に報告されたリスクがあると断定したわけではないという補足がありました、う
ん、なるほど、まあ、こちらの副作用についての言及もまだ可能性という話なんですね。さあ、田澤さん、こちらも踏まえて今回のニュースの毒になるポイントはどこでしょうか。
はい、毒になるポイントは副作用のない薬はないということです。
はい、
薬にはいくつかの作用があり、病気を治したり症状を軽減したりする主作用の恩恵だけを受けることはできません。副 副作用を軽くするために日々研究は続けられているのですが、それでも副作用ゼロということはありません。今回の肥満症治療薬は副作用として吐き気、頭痛、めまい、それから便秘、下痢といった消化器不調などの症状が挙げられ、重大な副作用として稀に急性膵炎や低血糖になることもあるとされています。気軽な痩せ薬という認識は改めた方がいいでしょう。
副作用は避けて通れないものですね。逆に薬になるポイントはどこでしょうか。
はい、薬になるポイントはやはりそれでもアメリカの国民病とも言われる肥満の治療に光明が差したことではないでしょうか。
肥満はコレステロール異常の高脂血症、そして動脈硬化による心臓の病気など、さまざまな生活習慣病を引き起こす万病のもとと言われてますからね。
はい、新しい治療薬は患者さんやコンプレックスを抱えている人にとっては選択肢が増え、とてもいいことです。正しい情報をもとに薬と向き合って大切な健康を守っていきましょう。アイドラッグストアはお薬選択の自由をコンセプトに掲げ、さまざまな選択肢とお客様を正しくつなぐという使命を持って運用してまいります。
はい、田澤さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしてまいりましたアイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ、そろそろお別れのお時間です。
今回のニュースを聞いて素晴らしい効果がある反面、副作用が怖いなという感じでしたね。薬を飲む際は気をつけようと感じました。アイドラッグストアの商品にも副作用が記載してあるので確認して購入してくださいね。
はい、リスクとベネフィットしっかり見極めて確認してきちんと選びたいですね。番組ではアイドラッグストアへの疑問や質問、我々へのメッセージなどお待ちしています。ちょっとしたメッセージでもいただけると大変励みになります。
メッセージがご紹介できなかった方にもアイドラッグストアオリジナルタオルが当たるダブルチャンスがありますので、どしどし送ってきてください。
その他、番組内でご紹介したニュースの元記事やアイドラッグストアの販売商品、ご紹介した健康情報などへのリンクは各プラットフォームの概要欄で確認できますので、合わせてご活用ください。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由がモットーのアイドラッグストアがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。お相手はアイドラッグストアの小野裕樹と
新保智恵でした。
ありがとうございました。